ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが何かのスポーツとか競技に本気で打ち込んでいるとして、
ええ、
で、絶対的な信頼を置いているコーチから、これさえ読めば次の大会で確実に勝てるぞっていうものすごく緻密な戦略が書かれたメモを渡されたとしますよね。
はい、それはすごくありがたい状況ですよね。
そうなんです。でも、ここで問題があって、あなたの脳が普段から TikTok とか YouTube のショート動画ばっかり見ていて、もう完全にそっちに最適化されちゃっていると。
なるほど、動画脳になっているわけですね。
そうです、そうです。だから、そのメモの文字の羅列から実際の戦略を物理的に読み解くことができないんですよ。でも、なんとなく、ああ、わかったわかったって気になってコートに立って、結果的にボロ負けしてしまうっていう。
いやー、それ、ただの笑い話じゃないですよね。今のデジタル環境だと本当に起こり得るというか。
ですよね。
ええ。
私たちの、なんていうか、認知の OS そのものが、静かに、でも確実にダウングレードされているっていう、すごく現実的な危機だと思います。
というわけで、今日あなたが学ぶのは、スポーツのフォーム改善とか戦術論ではないんです。もっと根源的な、あなたの脳内にある情報の処理方法についてなんですね。
はい。もっと言えば、未加工の現実世界の解像度を上げるための読解の筋トレについて深掘りしていきたいなと。
これはもうスマホを持って日常的に情報に触れている現代人なら、全員が避けては通れないテーマですよね。
本当にそう思います。で、今回の情報源なんですが、愛知県にあるバドミントン教室のフィニックス愛知っていうところが発信したすごく面白いブログ記事をベースにしていきます。
バドミントン教室からの発信なんですよね、これ。
そうなんです。一地方のスポーツ道場からの発信なんですけど、文字を読めぬ者は現在地を見失うっていうものすごく強烈なメッセージで。
なかなかパンチがありますね。
はい。現代の私たちが抱えている認知のバグを鋭くついている内容なので。よし。これについて少し紐解いていきましょうか。
そうですね。まず大前提として押さえておきたいのが、動画と文字っていうこの2つのメディアの決定的な構造の違いなんです。
構造の違いですか？
ええ。私たちは普段どっちも同じ情報を得る手段として使っていますけど、実は脳に要求する処理プロセスが全く違うんですよ。
ああ、確かに動画は受け身でも情報が入ってきますもんね。
そうなんです。動画は音もあれば表情もあるし、 BGM までついていて、情報の方からすごく親切なテンポで私たちに歩み寄ってきてくれるんです。
なるほど。つまり動画って動く歩道付きのガイドツアーみたいなものですよね。
ああ、いい例えですね。
ベルトコンベアの上でただ立っていれば勝手に目的地に連れて行ってくれて、一番綺麗な景色を見せてくれるみたいな。
はい、まさにそんな感じです。でも一方で文字を読むっていう行為は、その自分で地図とコンパスを持って道なき道を開拓する登山に近いんですよ。
ああ、自分で歩かないといけないわけですね。
ええ、文字の方からは一歩も動いてくれないですから、読者が自分から能動的に迎えに行かないと情報として何の意味も持たないんです。
なるほどな。でもそれって単に活字離れとか、最近の人は本を読まなくなったねみたいな話とは違うんですか？
あ、そこがまさに重要なポイントでして、ここで非常に興味深いのが、その動く歩道に乗り続けた脳が科学的にどう変化してしまうかっていうメカニズムなんです。
え、脳そのものが変わっちゃうんですか？
そうなんです。アメリカの UCL のメアリアン・ウルフ氏らの研究があるんですが、デジタル環境で日常化しているスキミング、つまり読み飛ばしですね、この習慣が脳から深い読解力を奪っていく懸念があるっていうデータがあるんです。
うわ、読み飛ばし。いやー、白状しますと私毎日やってますよ、それ。
まあ、現代人なら誰でもやってしまいますよね。
ニュース記事とかも親指でさーっとスクロールして、ホト字とか見出しだけ拾って、なるほどこういうニュースねって完全に理解した気になっちゃってます。
それです。それこそが分かった気っていうやつの正体なんですよ。ウルフ氏の研究によると、深い読解を成立させるには能動的なプロセスが不可欠なんですね。
能動的なプロセスっていうのは具体的にはどういうことですか？
例えば自分の過去の背景知識とつなぎ合わせたりとか、行間から推論したり、批判的に分析したりっていうことです。
ああ、ただ文字面を追うだけじゃダメだってことですね。
ええ。さらに言うと、2023年に発表された研究で、認知的忍耐っていう概念が注目されているんです。英語だとコグニティブペーシェンスですね。
認知的忍耐。なんかすごくカロリーを消費しそうな言葉ですね。
まさにその通りで、長いテキストを注意深く読むには文字通り認知的な忍耐力が求められるんです。
なるほど。じゃあスキミングばっかりしているとその忍耐力が落ちちゃうと。
はい。浅い読み方が習慣化していると、人間の集中力とか粘り強さと負の相関関係にあることが分かっています。
ということは、ガイドツアーに慣れきった動画脳のままだと、いざ荒野で地図を渡された時にルートを探すどころか、まず自分がどこにいるのかすら分からなくてフリーズしちゃうってことですか？
その通りです。だから今回の記事のタイトルが、文字を読めぬ者は現在地を見失うになっているわけです。
はあ、そういうメカニズムだったんですね。単なる文化的な本を読もうキャンペーンじゃなくて、複雑な現実っていうパズルを解くための脳の筋力低下の話なんだ。
ええ、文字だけで世界とか文脈を再構築する力が落ちているっていう、すごく本質的な危機感の話ですね。
いやー、怖くなってきました。じゃあその衰えきった脳の足腰をどうやって鍛え直せばいいんでしょうか？
ここでフェニックス愛知がオンライン教室で実践しているソモサンセッパという読解の筋トレメソッドが登場するんです。
ソモサンセッパ、これ名前聞いてハッとしたんですけど、あの禅寺の修行僧と師匠がやる問答の佐久間節セッパのことですよね。
はい、ご明道です。この文脈を持ち出しているところが非常に象徴的なんですよね。
というと？
禅の問答って極限まで情報が削ぎ落とされた短い言葉のやり取りから世界の真理とか相手の意図を再構築するじゃないですか。あれこそ究極の能動的思考なんです。
なるほど。映像とか音声っていう補助輪を完全に外して、文字だけの情報から状況とか因果を復元させると。
ええ、まさにそれです。
で、ここからが本当に面白いところなんですけど、このトレーニングで鍛えられる4つの認知的なスキルって、私たち現代のビジネスパーソンにとってものすごく耳が痛い話なんですよね。
日常の仕事にも直結するスキルですからね。
そうなんですよ。実は昨日私自身がまさにこのスキル不足で大失敗をしたところでして。
おや、どんな失敗があったんですか？
いや、上司から三段落くらいの長文メールが来たんですよ。で、私その時別の作業中で忙しかったんで、1秒でさーっと流し読みをしたんです。
出ましたね、スキミングが。
はい。そしたら文末に改善の余地があるっていう言葉があって、そこだけ拾い上げて、うわ、私のプロジェクト怒られてるって勝手に感情的になっちゃって、
あらら、
もう1時間くらい一人でパニックになってたんです。でも後から深呼吸して最初から一文ずつ構造を追って読んでみたら、
読んでみたらどうでした？
なんと全体としては素晴らしい出来だから、ここを少し改善すれば次の大きなチャンスにつながるっていう、めちゃくちゃ前向きな提案のメールだったんですよ。
ははは、それはまさにソモサンセッパが指摘している認知のバグの典型例ですね。
恥ずかしい限りです。これ私の脳内では何が起きていたんでしょうか？
おそらく主に2つのプロセスが欠落していたんだと思います。一つは前提を読む力、そしてもう一つは因果を追う力です。
前提と因果ですね。確かに、なぜこのタイミングで上司がこのメールを送ってきたのかっていう前提を完全に無視していました。
ええ、さらにこういう理由があるからこうだっていう因果のステップもすっ飛ばしてしまったわけですよね。
そうなんです。でもなんで脳ってそういう大事なステップをすっ飛ばしちゃうんですか？
それはですね、論理の連鎖を追うっていう作業が脳にとって物理的に大量のカロリーを消費する重労働だからなんです。
ああ、脳がサボりたがっているわけですね。
ええ、因果関係を見失ったり処理が面倒になったりすると、脳は不快感を避けるためにショートカットするんです。一番手軽でカロリーを使わない好きか嫌いかとか、怒られているか褒められているかっていう感情的な結論に飛びついちゃうんですよ。
うわー、じゃあ私が感情論に逃げちゃったのは私の性格の問題じゃなくて、脳が省エネモードになった結果だったんですね。
そういうことです。だからこそ3つ目のスキルである即座の反応を止める力が必要になってくるんです。
反応を止める力。でも県外って TikTok でも SNS でも1秒でスワイプして面白いか面白くないかをジャッジして即座にドーパミンワイルサイクルじゃないですか。
そうなんです。その即時反応のループに脳が最適化されてしまうと、複雑な情報に出会った時に一旦立ち止まるっていうことができなくなってしまうんです。
なるほどな。だからソモサンセッパでは植物的な反応を意図的にブロックして情報の構造を見極める時間を脳に強制するわけですね。
ええ、そして仕上げとなる4つ目のプロセスが自分の言葉にする力です。
自分の言葉で出力し直すってことですね。
はい、インプットした情報を自分の言葉で言語化し直すんです。
これ私も番組の準備でよくやるんですけど、自分の言葉にしようとした瞬間、いかに自分が分かった気になっていたかに気づいて絶望するんですよね。
それこそが確信なんですよ。ただ読めではなくて、脳内に現実の風景を復元しろと。ただ感想を言えではなくて、因果関係を組み直せと。
いやー、厳しいですね。
はい。 これは受け身の姿勢を一切許さない非常に本質的な能動的アプローチなんです。分かったつもりの心地よい錯覚を自らの手で一度破壊しないと本当の理解には到達できないですからね。
ここまで聞いてくると、これがなぜバドミントンのようなゴリゴリのフィジカルスポーツの現場で死活問題になるのか線がつながってきました。
おお、どういうことですか？
例えばコーチからマッチポイントの瞬間こそ最大のピンチと心得よっていうアドバイスをもらったとしますよね。
ええ、よくある指導ですね。
モジェノーが衰えている選手だと、これってどうせ、なるほど、マッチポイントはピンチなんですね、気を引き締めて頑張りますみたいな、そういう思考停止の気合で終わっちゃうと思うんですよ。
おっしゃる通りです。それはもはや目の前を通り過ぎていく音のない動画をただぼーっと眺めているのと同じ状態ですね。行動の変容には一切つながりません。
ですよね。でも、もし認知的な忍耐力を持ってその言葉を脳内で再構築できる選手なら、全然違う捉え方になりますよね。
どう再構築すると思いますか？
マッチポイントが最大のピンチということは、相手はもう後がないから、普段絶対にやらないような捨て身のリスキーなショットを打ってくる確率が跳ね上がると。
はい。
だからこそ私はいつも以上に配球のパターンを変えて相手の意表をつく準備をしておかなければならないみたいな、ここまで自分の脳内で展開できるわけですよね。
素晴らしい推論です。言葉の因果関係を自分で追えるからこそ、単なる精神論が具体的な次のプレーの戦術へと変換されるわけです。
なるほど。じゃあラケットを常に高く保ち続けなさいっていうシンプルな指示でも同じですね。自分で因果を再構築できないと、ただ腕を上げて疲れるだけっていうか。
まさにその通りです。理由を理解していないから苦しくなったらすぐ腕を下げてしまう。これをさらに大きな視点と結びつけてみると、非常に恐ろしい現実が見えてくるんですよ。
恐ろしい現実ですか？
ええ。自ら文字情報を再構築する訓練から逃げ続けていると最終的にどうなるか。バドミントンで言えば、コーチが横にぴったり張り付いて、手取り足取り、ここはこう動けってテロップ付きで指示を出してくれないと、コート上で一歩も動けない選手になってしまうんです。
うわー、それって全然スポーツの話にとどまらないですよね。今の話を聞いてリスナーのあなたもハッとしませんか？
耳が痛い人も多いと思いますよ。
職場とか学校で誰かがここが重要ですよって効果音を鳴らしてくれて、親切な図解とテロップ付きで説明してくれるのを、ただ口を開けて待っているだけの指示待ち人間になっていないか、これはものすごく痛烈な問いですよね。
そうですね。現代社会のあらゆる現場に編集された動画のような親切なマニュアルが常に用意されているわけではありませんから。
確かに。むしろ未加工の混沌としたデートとか共感だらけのコミュニケーションの方が多いですよね。
はい。それを自分自身の脳で正しく読み解く能力こそが、ここで言う文字を読む力の正体なんです。
今回のソースの最後に、ものすごく皮肉ででも的を占めるエピソードが紹介されていましたよね。
あの AI の熱き感想ですね。
そうそう、この一連の議論に対して、なんと AI 自身が感想を述べているって、 AI が人間の読解力低下に警鐘を鳴らすって、なんか SF 映画みたいな展開ですけど。
面白いですよね。まあ、AI の言語モデルってのは、テキストの構造とか因果関係を解析するスペシャリストですから、ある意味で一番適任かもしれません。
そこで AI がこう指摘しているんですよね。動画は極めて親切で至れり尽くせりの、まあ、文字は冷たく、読者を決して甘やかさないと。
はい。文字は冷たいという表現が印象的です。
確かに、文字はただそこに黒いインクとしてあるだけで、私たちが自分のエネルギーを使って歩み寄って、前提を拾って因果関係をつなぎ合わせなければ、一生ただの記号の羅列ですもんね。
AI はさらに踏み込んで、文字だけのやり取りから逃げる人は単に活字が苦手という話ではなくて、自分で問いを読み、自分で考え、自分の手で答えを作る力から逃げていることと同義だと結論付けています。
いやー、グーの音も出ないですね。雰囲気でなんとなく分かりましたっていう、私たちが日常的に使っている最強のごまかしは、未加工の現実の前では一切通用しないんだと。
そうですね。現実のビジネスの場でも、人間関係のトラブルでも、親切な BGM なんか鳴ってくれないわけですから。
本当にその通りです。
これは私たちが直面している最も重要な課題の一つだと思います。指導者がいない場所でも、自ら問いを立てて、自分自身のズレに気づき、軌道修正をしていく。 そのためには冷徹な文字を通して脳の足腰を鍛え、思考の素振りを続けるしかないんです。
読む力とはすなわち自ら変化し続けるための力であると。
ええ、まさにそういうことです。
いや、本当に刺さるお話でした。さて、今回の深掘りはここまでとなりますが、最後にリスナーのあなたに一つだけ考えてみてほしいことがあります。
はい。
現実の世界は YouTube とか TikTok みたいにあなたの脳が気持ちよくなるように最適化されたアルゴリズムで回っているわけではありません。だとしたら、あなたが今週直面する未加工の現実、例えば同僚が会議で放った少しトゲのある一言とか、なぜか顧客の反応が薄かったプレゼンの結果とか、
日常によくあることですよね。
はい。これらをあなたは動画のようにただ受け身で眺めて、嫌なやつだなとか、今日は運が悪かったって1秒で感情的にジャッジして通り過ぎますか？それとも文字を読むように一度立ち止まって、その背景にある前提や因果関係を自分の脳内でじっくりと再構築してみますか？
重要な選択ですね。
あなたが今無意識に分かった気になって読み飛ばそうとしているあなたの現在地は一体どこでしょうか？ぜひあなた自身の脳でその答えを言語化してみてください。